ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さあやってきていただきました大国さんお久しぶりです。
こんにちは。ご無沙汰してます。2ヶ月ぶりですよね。
そうですよね。なんか、うん、でももっと頻繁にお会いしてるような気もしますし久しぶりっていう。
どんな存在
そうなんだ。ちょっとね、SNS とかで、
そうですね、
ワンちゃんのお写真とかを拝見していると、
見ていただいて本当いつもありがとうございます。
可愛いですね、ロハ
ちゃん。ありがとうございます。もう本当にね、うん、目に入れても痛くないっていうか、可愛い、本当に可愛い。
いやでもね、気持ちわかりますよ、飼い主さんってそういう思いで、ね、そのワンちゃんでも猫ちゃんでもいろんなペット飼っておられるんでしょうね。
どんどん可愛くなりますね。
で、毎日一緒にいると、そのこっちの会話を聞いているのか、言葉をいっぱい覚えていきますよね。
覚えますね。そうそうそう。
なんかだから本当にもう言葉を話さないけれども会話ができちゃう。
そうそうそう。ねえ、もう最近は、雨結構降るじゃないですか。
はい。
だからもうずっとね、げんなりした顔してね。今日も私がこっち来させていただいてるので、はい、なんで行くのみたいな感じの顔して。
私も一緒に行こうかって。
そうなんですよ。そう
ね、いやでも雨だと雨でまたお散歩は大変ですけど、この季節ね。
ね、暑いんで、ね、これから、まあ、これからって言ってももうだいぶ前からなんですけど、うん、朝は早く起きて、
はい、
お散歩をしていかないといけないので。
そうですよね。
だから、朝早朝にお散歩をして、
はい、
夕方もだいぶ遅くにお散歩なんで、
うんうん、
間だいぶ空くんですよね。
あ、そうですね。
だからすごい暇してる
ね、
暇してるんで、もういつや散歩みたいな感じで夕方はずっとうるさいっていうか、 目がうるさいですよね。
なるほど。
はようという感じで
リクエストしてくるんですね。
そう。
いやでもね、ワンちゃんのために送らせてるんですもんね。
そうですね。どうしても暑い中歩かせるとね、足の裏が例えばやけどしてしまったりとか、もうガンガンの日中のアスファルトの温度って60度から70度ぐらいまで上がるのかな。
いやでも本当に私もその、なんて言うんでしょう、アスファルトに手を近づけただけでも熱って思うので、
一回ね、赤外線の温度計っていうのがあるんですけど、はい、それでピッてやったら78度って出てきて、
はい、
ちょっとこれはやばいって思うんで、確か8月入る前ぐらいやったかな。
そうなんですか。
そうだからもう祇園祭りの時とかね、たまに連れてこられてる方いらっしゃるじゃないですか。まあもう2年3年前になるのかな
、はい、
だからああいう日中連れてくることの怖さっていうのは、やっぱ知っておいてほしいというか、気をつけておいてほしいですよね。
そうですね。
それでなんかね、ペットサロン連れてって見たら足の裏めっちゃやけどしてるっていう、
これ
もやっぱりトリマーさんのお話聞いてるとあるので、
そうなんですね。
やっぱりその辺の気をつけないといけないことって、本当やっぱ暑い時はね、たくさんありますしね。
そうですよね。でも本当たまにもうこういう今の季節に入っていても、炎天下の中、まーちゃん連れてお散歩されてる方がいらっしゃるんですけれども、ちょっとね、後ろから飛び蹴りしそうになっちゃうって感じですよね。
抑えて抑えて抑えないと、
ね、
まあ、でもその生活のリズムで、ね、その時間にしかお散歩ができないっていう方も、まあ実際にはいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ、そのなんとかその暑い中お散歩することの危なさっていうのは、いろいろと皆さんにね、知っておいていただきたいなとは思うんですけれどね。
そうですよね。やっぱりその、まあ、時間ね、その生活の
そうい
うタイミングっていうのあると思うんですけれども、やっぱりその夏場暑い時はまずその地面がどれぐらい暑くなってるかっていうのを、飼い主さん自身がちょっとね、
肌身あってね、はい、ちょっと感じていただいてで、なおかつダックスフンドってお腹結構低いじゃないですか。
そうですね。
だから輻射熱って言って、アスファルトからの照り返しが直接お腹に来たりとかするんで、さらに熱中症に なる。
本当ですね。
であっちゅう間に死んじゃうんで、びっくりしますよ。
そうです
ね。でお話やっぱ聞いてると、そんなんでっていう風に思うんで、 やっぱり実際体験された方のストーリーってすごくやっぱり私自身も貴重で、あ、そういうことが本当にあるんだったら絶対に気をつけないとなっていうふうに思えますよ ね、
いやでも本当あの体高の低いワンちゃんもそうですし、
あと真っ黒な子、
そう、真っ黒な子はね、あの余計に熱がこもりやすい、吸収しやすいんですよね。なので気をつけてあげてもらいたいですね。
そうですね、もうせめても水ぶっかけながら歩かせるとか、
でも本当そうですよね。でそもそも祇園祭りなんてあんな人混みの中ワンちゃん連れてっちゃかわいそうですよ
まあでも好きで連れてきてはんやろうしなとかいろいろ思ったりもするんで
見せてあげたいとか、
まあ、連れてくるんやったらまあ夜とかね、ちょっとカバンに入れて保冷剤入れてとか、ね、まあ、カートに入れて扇風機当てたりとか、まあ、今やったらいろいろ工夫はできるので、
はい、
暑い中の対処っていうのはちゃんとしてあげてほしいなとか思いつつ、もう、ね、もうそろそろ15分
すいませんすいません
肝心の話が
本当だわ本当だわ、そうこの、ね、
防災
しましょうよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
そうなんですよね。だからまあ今日の話なんですけれど、あのようやくその避難訓練っていうか、あの総合防災訓練っていうんですけれど、
はい、
あの地域で、まあ、ちょっと今年はできるかなっていうふうに思っているので、
はい、
あの今計画を立てている段階なんです。
そうなんですね、やっと。
そうそうそう、でその避難訓練について今日ちょっとお話ししたいな
お願いいたします
したいなっていう思ってるだけなんですけど
やってください。
あ、はい、ありがとうございます。ちなみにあの横井さんって避難訓練で経験されたことあります？参加されたこと。
あの大人になってから地域のというのではないですね、はい、
やっぱりね、え、やっぱお仕事あったりとかするとなかなか参加する機会って難しいですよね。
そうですね、あの職場の避難訓練とかではあるんですけれども、でもなんか
大事大事、
そうぼーっと見てるだけっていうケースが多かったですね。そのあまり参加型じゃなかったので。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
そうかそうか、例えば非常階段から降りて、
そうですね、
で集まって
集まるとか、あとあの例えばその階段が使えなかった場合はなんかあのエア
シューターみたいな、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
飛行機から出てくる時のような、ああいうものを使って降りるとか、そんな訓練もそばで見てましたね。
あ、そう、やったわけじゃないんですね。
できなかったです。
あ、
やりたいなとやりたいなと思って見てたんですけれども、
ああいうのってなんかイベントごとみたいな感じでちょっとワクワクしますよね。
そうなんですよ。なのであのこういう逃げ方もあるんだなっていうか。
そうですね、でもなんか実際にその自宅で被災した後に、そこからその避難所に避難するっていうのって、
はい、
まあね、地域の方たちと一斉にそれをするっていうのが総合防災訓練にはなるんですけれど、あの、まあ、それを参加する意義っていうか意味合いって実際何なんやろうなっていうことをね、ちょっと根本から考えてみたら、あの私自身がその避難訓練に初めて参加したのが、あの地域って、ま、その町内で防災部長さんとか、
はい、
いろいろ役があるんですよね、
はい、
でその防災部長にうちが当たって、で防災部長さんは、ま、あの避難訓練に参加しないといけない。
あ、そうですよね
なんでだって防災部長なんで、
はい、
であの我々のその京極学区では、その防災部長さんを集めて最初に説明会を行うんですね、
はい、
あの防災訓練こんなことします、で、まあ、日付はこの日です、
はい、
まあ、つきましては皆さんに町内であの参加する方を募って、で、まあ、あのやりましょうっていうふうなことを言うんですけれど、
はい、
でその防災訓練に初めて参加したのが防災部長になってからなんで、
はい、
実はつい最近
なるほど。
そうそうそう、でその時に1回参加して、あ、こんな感じなのかと思って、で、まあ、阪神の震災を、まあ、なんで結婚前に経験したりとか、
はい、
あと東日本の震災があったりとかしたんで、ペットの避難この地域ってどうなってんのって思ったのが、多分その避難訓練に何回も参加してるきっかけなんですね。
そうだったんですね。
そうそうそう、でその当時の消防団の方にあの直接聞きに行ったんです、
はい、
あの、まあ、東日本の時はこうだったんで、ここの地域のペットの避難ってここに連れてくることってできるんですかって言って聞いたら、
はい、
いやそれはわからないです。
わからない。
でどこに聞いたらわかりますかって言ったら、いやそれもちょっとわからへんなっていう話で、 分からへんにゃん
不安になりますよね。
そうえ、じゃあどうなるのって思ったのが、うん、その自主防災に入るきっかけ。
そうだったんです
ね。だからなんかその、うん、ペット防災についてしていかないといけないだろうっていう機運が、
ええ、
まあ、その京都市内の中でもちょっと起きてきたので、
はい、
あのそういうことにちょっと携わることがもしできるのであれば、うん、あの自主防災会に入ってで、うん、あのお手伝いさせていただくことってできるでしょうかっていうことを会長さんに直接言いに行ったんです。それもあの避難訓練の日、
はい、
ちょうどその日にみんなが集まるので、
うんうんうん、
あのこの日に言わないとと思ってちょっと心決めて直談判しに行ったんですよね。
はい、
そうで、そこからいろんなことを知ることになってっていうか、うん、まあ、こうやってラジオで喋るっていうのも、うん、そこがきっかけではあるんですけれど。
そうでしたか。
そうで、まあまあその根本の話で、
うん、
避難訓練をする意義、私たちが参加する意味合いなんですけれど、
はい、
あの私がやっぱ避難訓練で初めて分かったのが、あ、この方が会長さんで、うん、自主防災会っていう人たちがこうやって今準備をされていて、
はい、
で地域の皆さんってこういう方たちなんだっていうふうに分かったのが、やっぱり避難訓練の時だけなんですね、うん、
へー、
みんなが集まってなんかワイワイやるっていう機会ってなかなかないじゃないですか。
確かにそうですよね。
そう、うん、でそれを経験して、あの私大国と言ってって言って、で、まあ、何々町のって、まあ、町内の名前言って、ああ、そこのお嫁さんねみたいな感じで知っていただいて、うん、でそれからいろんな顔見知りができてっていう感じで、
は
い、そう、顔見知りができるっていうのが、
うん、
もしかしたら最大の意味なのかな。
あ、でもそうですよね。確かにそのご近所さんとはまあ、ね、ご挨拶をしたりはするものの、何かを一緒にしたことは基本ないじゃないですか、ご近所さんって。だからそのどういう人なのかっていうのもわからない。でもそうやって町内会とかその防災の時だけでも会うことで、
そう、
お話をすることで、うん、だいぶその挨拶だけとはまた違ってきますよね。
で一緒に例えば短歌作るとか、うんうんうん、一緒に消防、あの消火器を使って消火訓練をしてみるとか、うん、いう感じで、なんか一緒にその連帯感っていうのがちょっと持てるのって結構大きいと思うんですよね。
確かにそうですね。で、
あ、この人はこういうことができるとか、
うん、
こういうことを、まあ、得意としてる人とか、例えばジャッキあげるとかもあるんで、うん、あの倒壊した家をそのジャッキをあげる練習をして、どういう使い方をするのかっていうのでも、はい、あ、やっぱりあの男の方とかは割とすぐできたりとかするんですよね、はい、でかもうお任せしますみたいな感じとかも分かるので、だからなんかそれぞれの役割分担みたいなのが、あの避難訓練を通してなんかその人となりっていうのを知ることができるかなって。
確かにそうですよね、う
ん、コミュニケーション取るのもすごく大事なんですけれど、うん、私を知ってもらえる機会としての避難訓練ってありだなって思っていて、うん、だって避難所って、ね、うん、運営していかないといけないで、チームプレイじゃないですか。
そうですね、
実際問題。
本当ですね。
そうだから最初その避難所が開設されてからチームプレイするんじゃなくて、うん、もうその訓練の中である程度の人間関係作っておいた上での運営の方がスムーズやと思うんです、
うん、そりゃそうですよね。
あのペット連れてくるとかでも、うん、もちろんそうなんですけれど、うん、もう見ず知らずのどこの町内の方かわからない人がペット連れてきて入れてくださいって言われても、うん、それはちょっと皆さん困るやろなって思うのが実は心情で、うん、
はい、
京都ってもともとそういう土地柄ではないし。
確かにそうですよね、うん、
やっぱり人となりが分かっとかないと、うん、その辺の信頼関係っていうのが作れないって、元々の独特なそういうね、うん、お土地柄もやっぱりあるので、それはやっぱ尊重していくべきやと思うし、
うん
うん、大事というかみんなが大切にしていることやろうなと思うんで。
そうですよね。そっか、その単にその訓練をするためとかではなくって、
うんうんうん、
要はその何が大切かっていうと、
そう
もうすでにそのチームプレーができるように、うん、
準備しとく。
ね、その準備も大切なんですね。
そうそうそう、だから備えを作って持っていくっていうのももちろん大事だし、あともちろんね、あの避難訓練、まあ、防災訓練に参加してもらうには、はい、自宅から避難所までの経路っていうのがありますよね、道のり。
そうですね、
はいはい、その中で例えば塀が壊れそうとか、うんうん、この家揺れたら大丈夫やろかとか、あのいろんな想像力を働かせて、うん、この電柱って倒れないとかね、うん、思いつつその迂回路もちゃんと考えて、うん、あのこっちが無理やったらこっちが行けるなっていう風なことを想定しながら、うん、その避難所まで一緒にみんなで歩いていくっていうことも実はすごく大事かなと思ってて。
そうですよね、
そうそうそう、コミュニケーションと想像力、うん、
なるほど、
偉そうに言いますけど、
いやいや、でもやっぱりもうお話をお聞きしているとそうだなって実感します。だって普通に道歩いてる時ってそんなの気にしたこともなかったですし、そうそうそうそ
う、荷物、大荷物持って私たちは避難しないといけないんだけれども、大荷物がそもそも運べるかとか、
ね、道が普通の道であるかどうか、
そうそうそう、
ね、全然わかんないですね。
普通の道でも避難物あんだけのね備蓄品持って歩くのって相当大変な話なんで、うん、しかもペット連れてたらさらのこと厄介
ねえ、うん、だってあの普通の道を台車で歩く自体結構 大変じゃないですか。
そうそうそうそう、瓦礫が飛んでたらね、カートなんて絶対前に進まないだろうし。
そうですよね、
そうそうそう、
カートごと担ぎ上げないといけない、
さらに荷物みたいなね感じになりかねないので、そうなると避難することを皆さん諦めちゃうかもしれないから、ね、それはそれで大変なことだと思うんですよね。
そうですよね、
うん、
そっか、まあ、
実は
ねえ、いろいろ考えていくとやっぱりちょっと怖いなと。
あ、でも怖がるよりも準備、
うん、はい、わかりました。
怖がる前に準備、
怖がる前に準備しておきます。
準備してたら落ち着く。
そうですね、
そう、準備してたら落ち着くんです。
そっか、
だから余計な怖がりは必要なくて、うん、
はい、
来るもんやと思いながら怖がらずに用意しとく、うんうんうん、これってすごく肝心なことかな。
でもそうですよね、うん、来た時どう動くかっていうところですね。
そうそうそう、落ち着くっていうことってすごい大事で、う
ん、はい、
はい、
うわ、あっという間にこんな時間になっちゃいましたよ。
早い。そう、そうなんです、ね、
あのそろそろもう訓練の日とかがもう、
あ、そうですね、あのある程度、まあ、今回そのコロナのこともあるんで実際本当にできるかどうかっていうのがちょっとわからないっちゃわからないんですけれど、
はい、
あの京極学区では10月の23日の日曜日に、避難総合防災訓練を予定しています。
そうなんですね、はい、じゃあちょうど秋のいい季節ですし、
そうですね、
皆さん参加しやすい。
そうです ね、でしかも朝一番なので、
お、はい、
あのお仕事前とかね、うん、お出かけ前に参加していただけたらありがたいなと思ってるんですね。
ね、
うん、で、まあ、の地域の回覧板とか、うん、あと、まあ、掲示板などにそういったあの避難訓練をしますっていう風な掲示板で、はい、ポスターが貼られると思うので、うんうん、あのそれを皆さんチェックしていただいて、それぞれの地域 の、 あの訓練にあのもし参加できそうであれば、
はい、
あのこの機会にぜひしていただけるといいんじゃないかなと思います。
そうですよね、私もちょっとあの、うん、帰ったら早速チェックしてみます。
はい、ぜひ、
はい、そして怖がらずにいられるように準備をしていこうと思います。はい、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。また次9月にご出演、ね、いただくということで楽しみにしております。はい、ということで、上京区京極自習防災会ペット防災担当の大国智子さんにお越しいただきました。ちなみに大国さんは担当がもう一つ増えて
会計になりました。
増えちゃった、
増えちゃった。
いやー、でも素晴らしいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。頑張ります。
よろしくお願いいたします。ではまた9月に失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。